もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
57歳です。
57歳。
はい。
結婚してます？
はい。
ご主人は何歳ですか？
58歳です。
58。お子さんは？
息子が32歳で、
はい。
娘が29歳で、
はい。
共に未婚ですけど、独立して一人で暮らしてますね、はい、お互い。
今はご主人と2人。
あ、そうです。
はい、わかりました。で、どんな想像ですか？
29歳の娘の話なんですけれども、はい、8年ぐらい前、その大学生だった時にですね、
はい、
まあ、私の通帳からまあお金が引き出されていて、
はい、
それがまあ娘がそれをまあ引き出したっていうことが分かって、
はい、
何に使ったかと問い詰めた時に、
はい、
ホストクラブに使ったっていうことだったんですね、まず。
はい、
まあ、それでその時、まあ、そういうよからぬ遊びはしてはいけないっていうことを強く、うん、まあ、夫婦で叱ったというか、まあ、諭しながら、まあ、その抜いたお金を必ず就職をした時に返すように彼女に約束をさせて、
うん、
そのまま、まあ、大学を卒業し就職をして、
うん、
1年ぐらいずっと実家にいましたので、
うん、
きちっとお金を返してくれたんですけども、
うん、
でその後に一人暮らしをしたいということで、まあ、一人暮らしをすることになって、もう6年かなぐらい経つんですけども、
うん、
まあ、その間にまあ仕事は一度転職はしたんですけど、期間は空けずにそのまま転職活動ができて、
うん、
仕事はずっとしてるんですけれども、
うん、
ホストクラブにまた行っているんではないかっていう、そのよからぬ私の勘なんですけども、
うんうん、
たまに彼女と会ってご飯を食べたりする時の会話から、
うん、
なんとなくこう匂わせるって言ったら変なんですけど、
うん、
またそっちに行っちゃいけないのに行ってしまう、
うん、
ただ一度も家を出てから私にお金を貸してとかっていうことは一度もないんですね、
うん、
多分自分の少ないお給料の中でやりくりはしてるだろうし、
うん、
借りてはいるのかもしれないけれども、
うん、
お給料はそんなにもらってないので、いつも同じような洋服を着てたりするので、うん、ちょっと親としては心もとないんですけど、
うん、
もう家を出たからには私もお金は一切出すまいと思ってたので、
うん、
うん、ただその遊びをしてるんじゃないかっていう、そのどうしても信じきれない、
うん、
でないかもしれないんですけど、
うん、
その娘に対しての対応を今後どうしていったらいいのか、こうなって言ったらいいんだろうな、
うん、
会った時に、
うん、
ついついちょっと釜をかけちゃうようなことも私も悪くて言っちゃったりもするんですね、
うん、どんなことを言うわけ？
例えばそういうよからぬ遊びはしてないよねみたいな言い方です。
あ、
そうすると、
うん、
娘はしてないよって必ず言うんです、
うん、
いつもそうなんですね、何を言っても、
うん、
で割ともうこうポーカーフェイスなので、
うん、
顔に出ないんですね、
うん、
もしもそうであったなら、
うん、
8年前にももっとその前に気づけばそこは阻止できたのにって、その時8年前はとても私も後悔したんですけど、
うん、
もしもそれがまだ続いてるようなら、
うん、
今私が何か対応することがもしできるのであれば、できないとは思うんですけど、もう7割ぐらいは、
うん、
社会人なので、
うん、
あればなんかご助言いただきたいなと思って今お電話してます、
うん、であなたはホストクラブに行っているときに、なぜこのお嬢さんが行ったんだろうっていうふうに考えてます？
正直言って、
うん、
一番最初に行ったのはちょっとよくはわからないんですけれども、もともと売れないビジュアル系のバンドマンをちょっとこう追いかけるっていう、そのコアな不安ではあるんですね、娘が、
うん、
で、まあ、そこのつながりのそのライブの友達と多分単発で3000とか5000とかで多分飲めて1回、
うん、
多分そういうので多分行ったと思うんですね。
いや、僕は聞いてるのは、なぜお嬢さんがそういうクラブに、はい、あなたから見て行ってはいけないところに行ったんだろうと思いますか？
ちょっとリアルな、いわゆる恋愛、例えば普通の女子大生だったら普通に彼氏がいるとか、
うん、
そういうことが実らなかったからそっちにお金を出していったのかなとか、
うん、
要するに異性の友達も少ないですし、
うん、
たまたま行ったそこで優しくされたから、
うん、
やっぱり少しハマってしまったんじゃないのかなっていうのは思います。
だから私は聞いてるのは、
はい、
あなたがなぜこの今29歳のお嬢さんが大学生の時にそこに行ったのかっていうことを、うん、
なぜ行ったのかは正直言ってわからないです。その時も考えましたけど、
家に優しさがなかったというふうには考えなかったんですか。
そうかもしれないですけど、私のせいってことですよね。なるほど、やっぱりそうなんですね。
あなたとご主人との関係は、
良好です。全然普通です。
そうすると普通の家庭ですよね。
普通だと思います。
で、普通の女子大生だったら行かないのに、なんでその自分の娘は行ったんだろうというふうに、
まあ、今先生におっしゃられたように優しさが足りないって言われたら、それもちょっとそうなのかなって思いますけど、もっと彼女のその辛い気持ちを聞いてあげられる度量が私にじゃその時なかったってことなのかなと。
お金を引き出してということですよね。
そうです。
やっぱりそれなりに家庭の中で満たされないものを満たそうとしてたんじゃないんですかね。
そうなんでしょうね。多分おっしゃる通りだと思います。
そうするとね、
はい、
やっぱりこのお嬢さんがそうするにはそうするだけの理由があってそうしてるわけだから、はい、やっぱりそこのところをきちんと反省しなきゃいけないんじゃないかなと、まあ、僕は思ったんですけれども、今日はスタジオにですね、弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
すいません、ありがとうございます。お願いします。
とってもさっきから不思議なんだけど、
はい、
社会人になって29人になってもう30にもなろうとするね、この子がそんな気になるの。いや、無論子供のことは心配だよ、親として。一般論としてその親として心配っていうのはとてもよくわかるんだけど、ご長男さんにもそうなの。
いえ、全く気にならないです、男の子は。
なんでお嬢さんそんな気になるの。そのホストクラブがあったから。
そうです、もうそれがもう私の中では大きなきっかけです。それ以外はないです。
ずっと監視されてんのね、お嬢さんね。そうすると、
なるほど。
でも別にホストクラブ、まあ、そののめり込んでね、
はい、
サラ金から金借りてね破綻しちゃうっていう話も聞かないわけではないから、そういうことまで妄想膨らんじゃうと心配にはなるんですけども、だけど心配したってしょうがないじゃん、なもん。
そうですね。
そうなんですよ。でもね、仮にですよ、
はい、
ホストクラブ行って自分の家庭で遊んでっていいじゃん、はい、っていうふうには思わない。
思います。自分で働いたお金なんだから、だからぶっちゃけ、だから私が嫌だっていうことだけで、それはそれでほっとけばいいって言われれば確かにそうだと思います。分かってます。それは
どう考えればいいんだろうね。
まあ、考えないことが一番ですね。
考えないことっていうか、お嬢さんに対する関わり方なんですよ。つまりね、はい、もうちょっと言うと、
はい、
あなたが自分が嫌だと思うことを娘にもしてほしくない。
あ、はい、
と思うんですよ。
はい、そうだと思います。
でもね、もう娘さんは親としての務めは社会人として送り出せばそれで終わりです。
そうですね、
ね、それは務めとして終わりだけじゃなくて、ある意味親離れしないともいけないのよね。
はい、
分かれる。
分かります。
だから私が嫌なんですよねって意味軸もおっしゃったんだけども、向こうは向こうでもう独り立ちをした全然別の人格なんですよ。
そうですね、
それは親子の絆はそれは別物ですよ。全くそれは変わりはしないんですよ。だけどいつまでも親として子供に対して自分の一つのものの見方とか考え方を当てはめて、ああこうっていうのは一つの聞かれた時の感想として言うのはいいですよ。だけどあなたの心の持ちようとして、
はい、
それをやっていった日には、
はい、
いつまでたってもっていうか、だんだんだんだん重荷になってくるよね。そういうお母さんが、
なるほど、
ちょっと親離れしてないんでないかいなと思うのでありますが、
はい、わ
ちょっと私が感想として申し上げられるのこのぐらいしかないので、ちょっと加藤先生と変わりますね。
あ、はい、
はい、
お嬢さん信じられたことがないんじゃない？
信じられたこと、
うん、やっぱり人間はあの母親から信じられたことがなければ、
うん、
これは当然チヤホヤされたいっていう気持ちはものすごく強いですよね。
なるほど。
つまり信じられたことがない人っていうのは、
はい、
対象無差別に愛されたいっていう気持ちが強いわけですよ。だからそういうホストクラブみたいなところにいてチヤホヤされるっていうのはたまんないんだろうと思いますけどね。ところでちょっとあなたが自分の心の底を見てもらいたいんですけど、
はい、
あなた自身ホストクラブに行ってみたいじゃないの？
私ですか？
うん。
嫌ですね。そこにお金をかけるのは嫌です。
嫌でしょうね。
はい。
だけど嫌か行きたいかは別として、おそらくなんか話聞いてるとあなた自身がホストクラブに関心があるんですよね。
ないですね、全く。だって息子ぐらいの人しかいないわけですから、それは全くないですね。
いや、これが全くないと言うんであればまあいいんですけれども、
はい、どう対応したらいいですかね。
いや、ですからお嬢さんを信じるってことでしょうね。
そうですね、うん、思います、はい。具体的に信じるって、
だから先ほど言ってたように今も言ってるんじゃないかっていうふうに思うことっていうのは、
うん、
なんとなくお嬢さんからすると母親から信じられてないっていうのは、その言葉だけじゃなくてなんとなく感じることっていうのが一緒にいる時やらあるんじゃないかな。
うん、気をつけます、
うん、それが解決のような気がしますけどね。
うん、言葉に気をつけます。
言葉っていうか母親の側の心の底にあるものは何かっていうことですよね。
私のですね、
うん、お嬢さんは母親の無意識に反応しますから。
なるほど。
人は相手の意識に反応するんじゃなくて相手の無意識に反応するわけですよ。なんとなく私はあの人嫌いっていうこととか、なんとなく私はあの人好きっていうことっていうのは出てくると思うんですけれども。
うん、わかりました、努力します。
だから自分の無意識に気がつくっていうのは本当に人間に大変なことなんですよね。
うん、
だって今だってあなたが、僕がね、あなた自身がホストクラブに関心があるんじゃないのなんていうこと、僕の言葉ですごい不愉快になったろうと思うんですけれども。
ちょっと意外な質問だったので。
うん、それは意外ですよ。
はい、
僕はもちろんそれが全くの意外に感じるということを分かっていったんですけれども、無意識にあるものというのはそのぐらいその人に言われると面白くないもんですよ。
なるほど。そういうことをしちゃってるってことですね。
うん、
娘に。
うん、
なるほど。やっぱり言葉に気をつけるってことですね。まずは
言葉に気をつけるっていうより自分の無意識に気をつけるっていうのかな。だから自分の知らない自分っていうのが必ずいて、
うん、
人はそこに反応してるっていうことです。
自分の知らない自分に反応しちゃう。
うん、
なかなか難しいですね。
いや、そういうことです。まさに難しい。だから人間関係って難しいんですよ。
難しいですね。
うん、難しいですけれどもとにかくこれから長い人生ですので、
はい、
素晴らしい親子関係になってください。
はい、考えないにします。
はい、どうも失礼しました。
ありがとうございます。はい、
人は相手の無意識に反応します。